1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は地球には窒素がたくさんあるのに初期の宇宙で見つかったら実は驚きの発見だった、そんなお話していきたいと思います。今回はジェームスウェッブ宇宙望遠鏡を使って宇宙ができてからまだ10億年も経たないものすごく初期な宇宙を見た結果、なんと窒素がその理解の鍵になりそう、そんなお話が出てまいりましたので、こちら紹介していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2023年12月26日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1173話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ということで、昨日からフレア特集終了して、前のこうオムニバス的なね、いろんなトピックピックアップするっていう宇宙話に一旦モードを切り替えてるっていう感じになっております。まあ、フレア特集だったりブラックホール特集だったり、結構いろんな特集楽しんでいただけたんじゃないかなと思いますので、ぜひまあ過去の回もいろいろ聞いていただいたり、あとは最近こう日曜日に総集編みたいな感じで1週間こんな話したよっていうね、やってるんですよ。もう分かってます、毎日聞くなんてまあまあできない、逆にできてる人本当にすごいなと思って、めちゃめちゃもう僕はもう大好きって感じなんですけどね、だって毎日聞いてくれてるなんて相当嬉しいことですよ。そうけど、やっぱなんかリスナー全体で見ると毎日聞けないなっていう人の方が多いのかなっていうのもあるので、まあそういう毎日聞いてくれてる人にも飽きさせないような形で日曜日になんかちょっとずつアクセントをね入れていけたら面白いんじゃないかなと思ってやっておりますので、ぜひ皆さん楽しんでいっていただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで、まあ早速本題に入っていこうかなと思います。今日の本題はこちら、宇宙の本当に初期の初期、遠くの宇宙に窒素がめっちゃあってびっくりっていう、そんな話していきたいと思います。今回の話、今のタイトルだけ聞いてピンとくる人とピンとこない人と結構がっつり分かれるんじゃないかなっていう。どういうことかっていうと、なんか窒素がたくさんあるって僕らの感覚だとそんなに違和感ないですよね。なんでかっていうと、地球にはめちゃめちゃ窒素あるじゃないですか。窒素めちゃめちゃありますよね。僕らのこう住んでいるこの大気の中の窒素の構成比で言ったらもう8割とかですよね。8割とかになっていて、じゃあ別に窒素なんかいっぱいあるんじゃないのって思うじゃないですか。でも実際はそうじゃないんだよねっていう話が、今回のこのなんかまるで窒素が珍しいかのように書かれてる理由なんですよ。っていう意味で、まあピンとこない、いや窒素普通じゃんって思ってる人が大半で、そうではなくて、いや窒素見つかってんのすごいじゃんってなったら、めちゃめちゃ宇宙プロフェッショナルだなっていう感じですね。プロフェッショナルを噛むっていうね、全然プロフェッショナルなポッドキャスターではない噛み方をしてしまいましたけど、でなんでかっていうと、宇宙の中にある元素、宇宙の中にある元素ってどういうものがこうあるのかみたいなので言うと、まあ基本的にはやっぱ星の中でものがいろいろ作られるっていうのが重要なポイントになってくるんですよ。星の中、太陽とか、まあ夜空見上げて光ってる星々、だいたい恒星ですね。ああいう恒星っていうのは真ん中で核融合っていうのを起こしていて、でその核融合によって新しい元素が作られてるってイメージなんですよ。なんか男性だったら、僕の同世代とかちょっと上とかだと遊戯王とかやったことあると思うんですけど、まあそういうのじゃなくても、なんか何かしらを融合させると新しいものができるっていうのは、なんか知らないけどちっちゃい頃からめっちゃ知ってるじゃないですか。あれと同じ感覚、 で、星ができるときっていうのは、まず最初にこう水素のガスとか、宇宙の塵とかガスとか、そういうのがガーって固まってできるんですけど、なのでほぼ水素なんですよね。で、それで一箇所に物がブワーって集まってくると、その水素たちが反応して、水素足す水素、1足す1は2みたいな感じで、ヘリウムっていうのを作ったり、で、そこから酸素みたいなのとか、炭素とか、で、まあ僕らの体の構成するものとしては、不可欠なものがどんどん出来上がっていく。で、これが星の中で作られていって、で、作られていった最後に、超新星爆発っていう爆発を起こして宇宙空間に撒き散らしていくとっていう一連の流れを経て、どんどんどんどん宇宙空間の中に元素のバリエーションというのが増えていったっていう、そういう感じなんですよね。だからまあ宇宙空間だけで見ても地球上にはめっちゃ窒素あるけど、宇宙空間全体で見たらもう水素のガスってすごいなみたいな、そういう見方にもなると。で、そんな中で地球みたいに窒素めちゃめちゃあるっていうの何なんだろうっていう研究結果が出て、まあ驚きの声が上がっているっていう、そんな感じですね。で、今回研究に使われたのがジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡。宇宙でできた一番最初の光、ファーストライトって呼ばれるものを発見しようっていう研究になっていて、で、その望遠鏡を使うことで何ができるかっていうと、まあ、一番最初にできた星を見つけようとしてる、つまりめちゃめちゃ遠くまで綺麗に見える、そんな望遠鏡なわけですよ。だから感度がもう過去の人工衛星たちに比べてもダントツで良いというようなところで、遠くの宇宙を観測してあげたんですね、ジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡で。で、特に今回観測した対象っていうのが銀河です。で、しかもで、どのぐらい前かっていうと、129億年から134億年前。もう宇宙ができてから10億年も経たない間っていう感じですよね。そのぐらいのところにある3つの明るい銀河っていうのを、からですね、観測した結果、そこの3つの銀河から窒素の量が、なんか すごいたくさんあるな、みたいな。っていうのが見つかったっていう、そういう研究結果が出たんですよ。だからシンプルですよね。初期の宇宙、水素からどんどん星ができていって、銀河ができていって、で、その銀河たちがものをどんどん作っていってってなるから、やっぱ水素が、水素とか、あとはその中の星で作られる酸素、炭素、こういったところがまあ大量にあることが予想される一方でですね、窒素がめちゃめちゃある銀河たちが初期の宇宙で見つかったってことになるんですよ。だ、これはもう研究者たちも研究結果としてはもう一言、驚きの結果だったと。衝撃で、こういうのが検出器として見つかると大変なんですよ。なんか僕も結構こう大きい観測結果これっぽいっていう話を、例えば衛星の運用チームとかにいるとよく見かけたりするんですよね。で、それがまず本当にその信号だけを捉えられているのかっていう疑問から入るんですよね。結果だけ見つけてわーって両手話でできないのが研究者の差がというか、なんかあれ窒素めちゃめちゃあるぞみたいなってなった時に、じゃあこの窒素のシグナル、信号として出てきてるものが本当なのか、実は例えばジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡がちょっと調子が悪くて、そこの部分だけ変な信号が送られてきたっていう可能性もありますよね。あとは実は全然違う天体を見てしまっていたとか、あとはデータの処理の仕方が違ったとか、そういったいろんな可能性が考えられるので、今までの常識とは違う結果が出た時って驚きでテンションが上がる一方で、本当にそうなのかなっていう疑問の気持ちでどんどんどんどん話が進んでいくんですよ。これが結構面白いポイントで、で、今回も多分そういう過程を経て、この窒素の量がたくさんあるっていうところに帰着したっていう感じだと思うんですね。 で、これが、まあ、どういう考えられ方ができるのか。さっきの話に戻ると、まあ、宇宙空間にある炭素とか酸素とか、そういったものって、まあ、窒素ガスもそうですね。宇宙の中で、こう恒星の中で核融合でどんどん作られていって、超新星爆発で全体に広がるっていうふうに考えられてたんですよ。でも、そうすると窒素の量って、その水素から比べるとどんどん先の方に、あの周期表でいうと結構先にありますよね。だから他のガスとかに比べてそんなに存在感を出してくる量ではないはずなんですよ。もし順調にその核融合でどんどん成長していったらね。っていうことは、その一般的にこうであるっていうふうに見積もられていたメカニズム以外のものが初期の宇宙ではあったんじゃないかなっていう、そういう研究結果になるんですよ。僕たちの知らないことが初期の宇宙ではまだまだ起きてるんじゃないか、そんな夢のある結論にたどり着けるっていう、この研究マジで面白いなと思って、やっぱ新しい人工衛星打ち上げて今までよりも10倍100倍精度のいいものが出てくると、僕らが今まで常識だと思っていたものが実は常識的なものではないっていうことが明らかになるみたいなね。そういった研究結果が出てくるのは本当に面白いことだなと思って。で、ここから理論的な研究が始まったりっていう新しいムーブメントが起きて、そのムーブメントの中で新しい理論みたいなのが立ち上がって、で、最終的には宇宙全体を理解するための方程式みたいなのが出来上がっていくというところを考えると、やっぱり僕らまだまだ宇宙解明できてなかったんだな、これからまた新しい考え方出てくるんだなっていうワクワクに包まれそうだなっていう、そういう感じですね。いや、これはぜひ、なんかそういう研究のパターンもやっぱまだまだあるよっていう、今までの常識をひっくり返すかもしれない発見ってまだまだあるよっていうところを皆さんにお伝えしたくて、今回このエピソードを撮らせていただきました。しかもこの研究ね、日本から出てるんで、東京大学の宇宙先見かなから出ている、かなり面白い研究だし、大学院生が主導していたっていうところの、またなんか期待度合いもかなり高まってくる面白い研究だったので、ぜひ皆さんこういう研究も楽しんでいただけたらと思います。ということで、今回は宇宙の初期めちゃめちゃ窒素あったんじゃないみたいな謎の発見を今回お話しさせていただきました。はい、ということで本題は以上ですね。ちょっとだけアフタートークしておこうかなと思うと、そうだそうだ、その昨日いきなりもうバツンとフレア特集やめたんですよ。もうね、これは需要がないっていうのを感じたからみたいな感じだったんですけど、そうしたらね、なんか僕がもうメンヘラ子みたいな感じでこうかまってちゃんに見えたのか、ツイッターで皆さんが反応してくれてすごい嬉しいなと思ったんですよ。いくつかコメント紹介させていただきます。リスナーツイッターのネームベウさんからいただきました。フレア特集終わってしまった。なんとなくしか知らなかったフレアの危険が何なのか、面白い話でしたよ。エンケラドゥス、口にしたくなる言葉、秒速400キロの間欠泉、思考がマイナスに行きそうな時に宇宙話聞くと悩みが小さく思えます、と。ありがとうございます。嬉しいですね。もうすねてフレア特集をやめてまあ視聴数が下がってたから、まあ別にみんな聞きたいわけじゃないんだろうなと思って変えてみたら、こうやって優しいコメントをいただけるのはめちゃめちゃ嬉しいなと思いましたね。もう一つ紹介します。リスナーネームしのちゃんさんからいただきました。お、フレア特集バッサリ終わりにしたって、理由は視聴数が低調だからと寂しそうに正直に話されていた。本当に寂しそうだったけど、あまりに潔くカミングアウトされてて受けてしまいました。確かにブラックホールよりはだったかな、でも聞き続けますよ、という言葉いただきました。ありがとうございます。このコメントが一番芯食ってる気がしてる。面白かったと思うよみたいな、でもね、あ、ブラックホールの時の方が面白かったかなみたいな、こういう意見大好きっす。もちろん一人一人で好みの宇宙の分野とかはあるんだろうけど、それが言ってくんだけ分かんないなみたいなところもあるんで、ぜひですね、こうやって いろんな正直なコメントいただけたり、あとはやっぱみんなが聞きたいの出したいからどんどんリクエストしてくれると出しやすいなっていう思いもまあありますね。なのでそういった感じでぜひ宇宙話一緒に作っていって楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。こんなかまってちゃんみたいにいきなりもうやんないって言ってフレアの特集をやめたにもかかわらず、こんな優しい言葉をかけていただきありがとうございます。またね、特集いろいろできるものはやっていこうかなと思ってるん で、あとはこう1ヶ月マジで同じ話できるんだよっていう話を伝えていきたいなと思ってるんで、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。ということで、まあしばらくはこう今前の宇宙話みたいにオムニバス形式でいきたいと思っております。ぜひ楽しんでください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。